シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はルックバックについて話します、
はい。
その前にはですね、
はい、
時計さんはオリンピック見てるんですか？
いや、積極的には見てないというか、テレビでかかってたら、基本 NHK くらいしかかけないんですけど、
うん、
まあやってますよね、今ね。
うん。
まあ、そう、かかってたら見るぐらいですか。ね。これを何時からやるから見ないとみたいなことはしてないですけど、特には。
うん。トライアスロンやってるじゃないですか。
ああ、やってますね。はい。はい。
トライアスロンとかも興味ないですか？
まあ、多分トライアスロンぐらいは見るかもしれないですけど、うん。その、スポーツ全般がということよりかは、
うん。
やっぱり、オリンピックというものがあんまり好きじゃなくなってきてるところがあって、
国対抗みたいな
のもあるし、オリンピックのその、
不正みたいな。
そうですね。オリンピック協会ですか？何ですか？
うん。
ああいうの、もう、目に見えて、その、不正みたいなことをしているっていうかね。
うん。
いろいろ、まあね、東京であったのもありますし、だから、うん、その大会時代にあんまりいいイメージはないんですけど、
うん。
もちろんその、トライアスロンの、世界大会がやってるってことだったら、まあそういう意味では見たいかなとは思ってますけど。
まあ、テレビでやんなくてもなんか TVer で。
ああ、はい。
見れるっぽい
ですね。見たいですね、全部ね。うん。
僕は、
はい。どうぞ。
アメリカのバスケ見たいんですけど。
おお。
まあでもテレビでやってくれないから TVer でしか見れないんですけど。
はいはい。
録画多分できないんですよね。後から見れないんですよね。多分なんですけど。だから、事実上見えないんですよ。夜中やってるだけなんで。まあ、起きればいいんですけど。まあ、夜中起きれないんで、僕は。
まあまあね、ちゃんと
眠
くて。結構ね、早く寝られますからね、松さん。で早く起きないといけないっていうのもある
し、ね。そうですね。
うん、あれですか、TVer ってごめんなさい。僕よくわかってないんですけど。配信サービスじゃなくてですか、あれは。
民放が、なんか、NHK 入ってないんですけど、
はい、
民放の、が、その、キー局なのかな、まあ、うん、連合みたいな。
うんうん、
まあ、なんて言うんだろう。まあ、グループを作って、
うんうん
で、インターネットで、その、配信、見れるようにしましょうみたいな。う
ん、まあ、ネットでテレビを見る感じ、
ね。そう
ですね。うん、はい。なるほど。
で、その代わり、CM が入るんですよ、結構。
ああ。
なるほど。
まあ、そう
ですね。だから、普通にテレビ見る。あ、まあ、だから、本当にもう、インターネットでテレビを見るっていう。
あ、じゃあ、無料ってことですか？
無料です、無料です。
あ、なるほどね。はい、CM が入る代わり、そういうことですね。
そうです。だから、誰でも、見れますし、
うんうんうん、
アプリとかも一応あるから、iPhone とかで、iPhone というか、携帯で見る場合は、アプリ落としてなきゃいけないかもしれないですけど、うんうん、別に、ウェブ上で見ることもできるので、
うん。なるほどね。
はい。
そういうサービスがあること自体をよく知らなかったですね、僕。
ああ。
だから、TVer っていうのは名前をね、聞いたことあったんですけど、
うん、
うん。そういうことなんですね、うん。
東京オリンピックの時は、なんか、ネットで多分見えたんですよね。サイトがあって。
はいはいはい。
僕なんかそれでわけわかんないやつを見たな。
うん、わけわかんないやつ。
あれ、ヨットじゃないや。なんか、わけわかんないってあれだけど。なんか、たまたまだから、ネットで見れるんだと思って見たっすんです
よね。はいはい。
水のスポーツ
だった。ヨットって漕いでるやつですか？それとも風で進んでるやつですか？
あ、漕ぐやつかな？まあ、ちゃんと見てないんですけど、
うん、
まあ、それで見た記憶があるんで、東京オリンピックの時はそういうの整備されてたと思うんですけど、
うん、
今回ないのかな？よく。TVerで見れるよっていうのを聞いてて、それで見れるんだと思ったんですけど、
うんうん、
オリンピックが運営してるネットサービスみたいな、
うん、
あるのかもしれないですね。ちょっと探してみよう。そしたら、まあ、でも別に全部だからといって録画はできないんですよね。
うん。後から、その録画されたのを見るっていうことは、まあ、不可能ではないですよね。まあ、どうにかしたら見れる、
ね。まあ見えますけどね。
うんうん、
あとでパソコンでだから、録画とかできますからね。
あ、まあ、
画面に映ってるものを。
うん、まあね。それはあんまり良くないっていう風ですけどね。ダメなんでしょうけどね。
ダメなのか。
いや、でもできるはできますよね。まあね、別にね。
スクリーンショットの応用。でも、うん、TVerとかもしかしたらそれやっちゃうと、見えないようになんかスクランブルにかかってる可能性はあります
ね。ね、それはありますね。
うん。
まあ、それを回避する方法もきっとあるでしょうし、
ね。ですよね。そうなんです。
まあね、はい。いたちごっこですからね。はい。
そうですね。はい。で、まあ、全然関係ない話してますけど、はい、まあ、ルックバックに戻ると、
はい。
公開日が6月28日で、
うん、
日本映画で58分ですね。
はい。
監督が、牛山清隆さんですね、
うん。
で、原作があって、藤本たつきさんの原作で、
うん、
脚本も監督が同じ、うんうんうん、同じというか監督がやられているということですね。
はい。
キャラクターデザインもやってますね。
うん、まあだからがっつり関わってる。あ、ごめんなさい。
そうですね。
ですね。
うん。はい。で、映画 .com の説明を読むと、チェーンソーマンで知られる人気漫画家、藤本たつきが2021年、ジャンププラスで発表した読み切り漫画ルックバックを劇場アニメ化というですね。で、この作品は、あの声優に河合優実と、が藤野役ですね。
うん、
で、清本役に吉田美月がやっているということですね。うん、では、僕から感想を言いたいんですけど、
はい。
僕は、あの、無料で公開されてる時に、
うん。
まあ、一回読んじゃってたんで、
はい。
しかもこれなんか、まあ、58分って短いじゃないですか。
うん。
にもかかわらず、その、特別料金で1700円かかるっていうことを、知って、
うん。うん、
まあ、もう知ってるしなと思って、うん、まあ、ずっと見てなかったんですよね。
はい。
でも、おとげさんが、あの、まあ、後で話されると思うんですけど、うん、まあ、見たっていうことを聞いたんで、
はい。
じゃあ、見に行ってみようかなと思って、行ったんですよ、うん。
はい。
そしたらめちゃくちゃ良かったですね。
そうなんですね。
あの、原作読んだ時もそうだったんですけど、
はい。
僕、前半がめちゃめちゃ好きなんですね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
後半はそこまでじゃないんですけど、
うん、うん。
で、っていうのは前半でどこまで指してるかっていうと、はい、その、売れていく、まで。
うんうん。
まあ、売れていった後もそうですけど、まあだから、二人が別れる前までの話がすごく好きで、
うん、
もうそれ、そこまででもう本当、おかしいぐらい泣いちゃったんですよね。
わあ、そうだ。
で、それはなんでかっていうと、
うん、
僕はなんかその、例えば、アマデウスとかも好きなんですけど、
うんうん、
アマデウスってその、モーツァルトとサリエリっていうまあ二人の主人公がいて、
はい。
で、サリエリはモーツァルトの才能に嫉妬するんですけど、
うんうん、
でもそれって裏返してみると、サリエリだけがモーツァルトの才能に気づいてるんですよね、あれ。
うん、
モーツァルトだってどんどん没落していくんですけど、
うん、
没落してもサリエリは別に、なんていうか、あいつ没落してるから別にいいじゃんってならないんですよね。
うんうんうん、
なってもいいじゃないですか、別に。だって自分は結構いい地位にいるわけなんで。
うんうん、そうですね。
地位だけだったら全然自分の勝ってるわけですよ。
まあ、うんうん、まあ、ライバルですからね。
そう、
うんうん。
で、周りも別にライバルとすら見てない。サリエリの方がよっぽど上じゃんっていうふうに多分思って。
うんうんうんうん、
でもサリエリはモーツァルトの才能にめちゃくちゃ嫉妬してるわけじゃないですか、
ずっ
と、
うんうん。
それってだから二人だけがわかる世界というか、
うん、
だから天才だ、だからサリエリはなんか凡人っぽく扱われてるけど、あの
世界は。はいはい。はいはい、
だ天才だからわかるんですよね、うん。
実際すごい人ですよね。そう。
まあ実際すごい人だし。
うんうん
っていうのをすごい感じたんですよ、この作品で。
うん、なるほど。
まあ、そんなに、そのドロドロしたテイストではもちろんないんですけど、うんうん、お互いだけが分かってるってい
う、
うん。しかもその周りの人は、なんか、その、中学にもなって、漫画とかばっか描いてたら、モテないよとか、
うん、
オタクだと思われるよ、みたいなことを言ってくるじゃないですか。
うんうんうん、はいはいはい。
でも別に、その、なんだ名前ね。藤野にとっては別にそんなことどうでもよくて、
うんうんうん、
どうでもよくなかった、で、ない部分もある、もちろんあると思うんですけど、
うん、
それよりもなんか、その京本の絵に少しでも近づきたいみたいなのが強くて、
はいはいはい、
必死に努力するじゃないですか、
うん。
で、自分、で、そこもめちゃめちゃ好きですし、だからその、うん、会話は別にしてないんだけど、絵で会話してるというか、
うんうんうん、
そこでお互い、そのあの、新聞でのみ会話してる感じがめちゃくちゃ良くて、で、それを見てまた努力するとか。で、でも実際、その、京本のところに会いに行ってみたら、京本も同じように自分のことが憧れてるっていう。
うんうんうん、
も
う
その関係性がむちゃくちゃ好きで。うん、ある意味なんか、僕は恋愛映画よりもすごい恋愛映画だなと思ってたんですね。彼女二人でしかもう分かり合えないんです
よ
ね、
うんうん。
だから、そういうところがすごく好きで、
うん、
とても、まあ、あの、前半はいいんですけど、
うん、
後半はだから、まあ、厳密には違うんですけど、パラレルワールド的要素が入ってくるじゃないですか。
まあね、そうですよね。うん、
僕はマルチバースとかパラレルワールドは苦手なので。
もしもみたいなね。
そう、
うん。
だからちょっとあんま冷めちゃうところがあって、
あ、なるほど、
僕はあそこで終わってもよかったな、終わっていいなと思ってるぐらいなんですけど、その、うんうん、まあネタバレある意味で喋りますけど、はいはい、その、亡くなった状態でも終わりでいいじゃんって思ってるんですけど、
はいはいはい、
まあでも、前半があまりにもやっぱ良かったなっていう、とこですかね、
うん。
その、好きであるっていうことの尊さみたいな。
うんうんうん、
なんか、例えば僕研究、まあ、数年前までアカデミックで研究してましたけど、
はい、
そのことが好きな人には絶対勝てないんですよ。
うんうんうんうん、
例えば昆虫研究してる人とかいるんですけど、はいはいはい、もう子供の時から昆虫好きな人で研究してる人がいるんですよね。うんうん、
いますよね。あの、それ以外何もなくていいみたいな人ですよね。
そう。うん、その人には勝てないんですよ。こうやっても、うん。
努力してもね。そうですよね。
そう。うん、で、その僕はサッカーとかフットサルがすごい好きなんですけど、
はい、
今でも、まあ週に1回以上はやってるんですけど、うん、まあ、ボールを蹴るだけで幸せなんですね。
うん、
まあ、おとけさんもあると思うんですけど、なんかこれだけ、はい、だから、っていうかこれを聞いてる人たちは、
うん、
例えばそういう映画なのかもしれないじゃないですか、
うんうん。
映画を見てるだけでも別に幸せで、
うん、
そこに評価なんてなくてよくて、
うんうんうん、
見てる行為自身とか、それ見ながら何かを感じてる自分がもうそれで完結してるみたいな。
うんうん、
僕にとってそれがボールを蹴るっていう作業なんですけど、
うんうん、はいはいはい、
それも彼女たちに感じられるんですよね。それもすごい、だからいいなと思ってて。
なるほど。
ただ、その、壁にぶち当たった時の絶望みたいなのも同様に感じることがあって。
うん、
例えば僕とかは、その、個人フットサルっていうのを、まあ、昔、今も言ってますけど、まあ、昔も行ったんですよね、はい、
うん。
それって別にどういうものかというと、だから、フットサルの施設に、募集がかかってて、例えば木曜日の夜7時から25人集まったら、そのチーム分けてやりますみたいな。
うんうんうん、
募集があるわけですよ。で、はい、お金払って応募するんですけど、
はい、
で勝手にチーム分けて、
うん、
まあ、フットサルで5人のチームなので、
うん、
まあ5人ずつ、例えば25人だったら 5チーム作って、
うん、
まあ、適当に当たっていくみたいな、
はいはいはい、
練習試合をやっていくみたいな感じなんですけど、
うんうん、
たまにむちゃくちゃすごいやつが来るんですね。
うまいってことですか？
うまいってことです。で、大体その、毎週やってるんで、
うんうん、
来るやつ固定になってくるんですよね。
はいはい。顔おなじみですね。
そうそうそう。うんうん、で、そういう人、で、ある行った時に、そういう、めちゃくちゃうまい人がめちゃ集まった時があって。
おー。
で、僕はなんか、自分との差みたいな感じるじゃないですか、
うん、
やっぱ。
うん、
うん。で、それ怖くなっちゃって、
ほう。
行けなくなっちゃったことがあって。
へー。
でも、で、それでなんか何ヶ月か行かなかったんですけど、
うんうんうん、
でもなんかすごいやっぱボールを蹴りたいなと思って、
はい、
まあ行くようになった、また行くようになったんですけど、
うん、
それもなんかその、藤野が やめちゃいいじゃないですか、一回、うんうん。もうやめたっつって。
はいはいはい。ああ、なるほど、ね。
それすごい分かれたんですよね。分かるんですよ。まあそのレベルは全然違いますよ。彼女の努力とは全然違いますけど、あ、もうこれやって意味ねえじゃん、みたいな。
うんうん。
でも、やっぱ好きな気持ちっていうのは抑えられないんですよね。その、ボールを蹴るっていうことに対する。それが本当に好きなことなんじゃないかなと思うんですよ。
うんうんうん。
だから彼女はまたやり始めるじゃないですか。
うん、
だからそこもなんか、グッと来て。も
う
後半の話は別にしないですけど。前半だけでも、
本当
めちゃめちゃ好きなんですよね。あとその、物を作る人の孤独さみたいなのもすごい感じますね。
うんうんうん、
だから、これ漫画作ってる人にとっては、みんななんか、通ずるところがあるんじゃ、感じるところがあるんじゃないかなっていうふうには、思いましたね。その、他の作家さんとか、漫画に限らずその、まあ画家でもいいですし、小説家でもいいですけど、まあ自分だけでも向き合わなきゃいけないじゃないですか。
うん、
それも、その、あの藤野の感じとか見てて、共感する部分はすごいあるんじゃないかなっていうふうにも、思いましたね。うん、
なるほど。
はい。まあ、とりあえず、僕はそんな感じです。
はい。ありがとうございます。
杉江さんは？
はい。僕はつまらなかったですよ。
つまらなかった。お
はい。
え、漫画は読んだんですよね。
漫画も松さんと同じで、あの、無料で読めるときに全部読んだんですね。うん、で、特段面白いと思わなかったんですね、その時。もうすでに結構話題になってたんですね、当時ね。
うん。
で、その話題になって、いたし、じゃあ読んでみるかって感じで僕も読んでみたんですけど、
なんか200万閲覧みたいなぐ
らい、はいはいはい、そうですよね。うん、で正直僕はその世間の盛り上がり具合から乖離してる感じだったんですね、うん、自分は。
うん、
なんでそんなに 盛り上がってたのか、ちょっとよくわかんなかったんですよ。
お
ー、うん、で、マスさん今お話ししたことも、映画を見てもなお、それは感じ取れなかったですね、ほとんど。
おー、うん、でも、おとげさん野球やってたじゃないですか。
はい、やってましたね。うん。
それちょっと似てる部分ないですか？
似てる部分。
野球が好きでやってるとか。
ああ、好きでやって
る。まあないやってるとか。
僕ね、それ、今考えたんですけど、これをやり続けてるとか好きでやってるみたいなことを。
うん。
まあ結構好きなものとか趣味みたいなの、いろいろありますけど、
はい。
松さんにおけるサッカーとかフットサルみたいなものは、ないのかもしれないですね、僕は。
でも映画も毎週。
まあ映画もちろんそう、映画かもしれないですね、そう言えばれば。うん。でも、正直、その、今の松さんのお話を聞くまで、藤野はそういう人間だとは思って見てないんですよね、僕は。うん。そういうのは、結構ね、その、彼女は、まあ、その、なんで彼女がね、漫画を描き始めたとかいうきっかけとか、まあ、描かれてないじゃないですか、それに関しては。
はい。
で、本当に好きで描いているっていう感じも僕はあんまり受け取れてなくて、
うん。
正直、まあ、彼女がその、最初、なんだろう、クラスの周りの子に褒められてたりとかね。
うん。
あ、まあ、親とかなんかこう知り合いに褒められるみたいな回想シーンみたいな確かね、あったと思うんですけど。
うん。
だから、なんか褒められること、要するに自己肯定感のために絵を描いているように見えたんですよ、うん、僕には。
ああ。
うん。そのために褒められるために努力してる。
うん。
ような人物にしか僕には映ってなくて。
うん。
だから、自分より上手いやつが出てきたときに、
うん、
まあまあ、一旦はね、努力するんですけど、
うん、
やっぱ叶わねえなってなったときに、
うん、
やめちゃうん、まあだからやめちゃうんだろうなって僕は普通にそういうふうに思ったんですよね。
相当努力してたじゃないですか。
そうなんですけど、
うん、
だからそういう意味では、まあ、だからそこの、なぜ努力してるかっていうのは、まあ、全く好きじゃないから、ってことはないと思うんですけど、好きな部分もあると思うんですけど、うん、でも、本当に好きだったら、僕はやめないんじゃないかなと思って見てたんですよね。
うん、
でも、松さんのお話を聞いて、あ、もうでもそういうこともあるなっていうのは確かに。
うん、
好きであっても、自分より上手い人とかね、
うん、
いう人が出てきた時に、ちょっと気持ちが変わっちゃう部分は、確かになくはないかなと、
うん、
いうことを言われると、少しは納得はするんですけど、ただ、最初に僕がこの映画を見たときは、全然そんなことは思わなかったんですよね。
うん。だから、ミツリーもそうじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、ミツリーはだから別に壁にぶち当たったわけじゃないけど、
うんうんうん。
まあ、ね、やらなくなったんじゃないですか。
うんうんうん。
でも、それでもやっぱやりたくなるっていうのが、本当に好きなんじゃないかなって、うんうん。
なるほどね。うん。だから、逆にそういうのは僕は、そういう経験があんまりないのかもしれないですね。
うん。
うん、だから、うん、壁にぶち当たった、で、自分より上手いやつが出てきたときに、
うん、
僕は辞めたってはならないかったんですよね、今までの人生においては。うん、まあ、別の理由で辞めたっていうね、ことは全然あるんですけど、うんうん、だから、正直その藤野の気持ちがあんまり僕はわからないんですよね、その。
どっちかってだから、京本タイプなのかもしれないですね。ずっとやり続けることが楽しいからやってるっていうだけで、うんうん、確かに藤野は、その、ある時まで、比較してる部分はあるだと思うんですよ。うんうんうん、負けたくないっていう気持ち、はいはいはい。最初は多分、自分もある程度上手いと思ってるし、
うんうん、
まあ漫画って別に絵が上手いだけが評価の対象じゃないから、
そうですよね。
話作るのも彼女上手い。
うんうんうんうん、
だからこそ一人立ちしてもちゃんとやっていけると思うんですけど、
うんうんうん、
逆に京本は多分一人立ち、漫画家としては多分一人立ちできない人だと思うんですけど、
うんうん、
話を作れないから。
そうですよね。まあ、絵が上手いだけではっていうところですよね。うん。うん、
それで、4コマ漫画が、そのみんなに面白がられてて、
うん。
その、まあ、自己肯定感っていうか、承認欲求ももちろんあるとは思うんですけど、まあ、でも、何事もそういうことじゃないですか。なんか何、ずっと評価されてないのにやり続けられる人っていなくて、
うん。
最初にきっかけはやっぱある程度こう褒められたり、うん、あすごいねって言われることがきっかけで、まあ、やれるっていうのはもちろんあると思うんですけど、うんうんうん、それで多分始めたり、やってたんですけど、
うんうん、
こんな上手いやついんのかっていうことで、多分途中から負けたくないって気持ちで、
うんうん、
でもその、ただ承認欲求だったり、その、 プライドだけであそこまでやってたわけじゃなくて、
うん、
まあ、ある程度以上のその漫画は好きだっていうことだと思うんですよね。
うん、
だから漫画自身は好きなんだけど、絵の技量が全然違うから、
うんうんうん、
絵も負けたくないっていうふうに、多分、漫画自身のトータルとしては負けてるとはあんま思ってなかったかもしれない。
うんうんうん、
彼女はだって風景描いてるだけだから。
うん、あれ漫画家っていうね。4コマ漫画じゃないかもしれないですよ、あれね。
絵みたいな感じ。
そうですね。うん、
絵の詩みたいな。うん、だから、
うん、
まあ、そこはその人それぞれの人生のバックグラウンドの繰り返し捉え方は違うのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
僕はそう撮りましたけどね。
ね、うん、まあ、あとは、その僕がこう乗れなかった理由の一つでもあると思うんですけど、まあ結構大きいかもしれないですけど、うん、マスさんと同じで、はい、もう知ってる話だし、
うんうん、
まあ1時間弱の作品で、
うん、
1700円で一律で、
うん、
割引もポイントも付けられないみたいなね、
うん、
そういう売り方というかね、
うん、
やっぱり、あの、僕らにとってはマイナスのイメージしかないんですよね、そういうやり方。まあ、
正規料金で払う人にとっては安いんです
よね。そうなんですよね。うん。あ、2000円、他の作品2000円だけど、一般ね、
うん。うん。
あ、これは1700円で見れるんだっていう風になる人ももちろんね、いるんでしょうけど、
僕ら、ね、それ、めっちゃなんか、戦略的にしてる気がしますよね。
そう、僕はね、そう思ったんですよ。
うん。
よりね、あの、作品の裏側ですよね。その制作意図みたいなものがすごく嫌な感じに思えたし。
まあね、劇場側のってことですよね。
そう。しかもこれ、
はい。藤本さんじゃなくてってことです
ね。そうそうそう。作者のその、作品ではないです。ね、全然。そう。
わかりますよ。
そう。で、しかも見に行ったのが、まあ、たまたまでしょうけど、うん、僕はイオンシネマというところで見に行ったんですけど、
うん、
予告編がね、まあ、映画の前にありますけど、
うん、
あの作品が60分に対して予告編が15分ぐらいあったわけですよ。
うんうん、
長かったですね。たまたまなのか、
う
ん、この。
いや、まあまあ、そういうぐらいありますよね、今回。
うん。で、しかもね、そこで流れる予告編がね、まあ、僕が普段見ないような映画の予告編がたくさん流れるわけですね。
アニメだからってことですか？
もあるし、一般大衆向けなのかな、みたいな映画の作品とか。
うん。
うん、きっとこれは見ないな、みたいなね、僕が。
うん。うん
っていうのは永遠見せられたっていうのもマイナスポイントだったかもしれないですね。
うん、僕はあの、基本10分後ぐらいにしか行かないんで。
まあね。
入ってる。
そうね、それもね、ありなんですけど、たまにね、5分とかしかない時もあるんですよ。
そうなんですか？
映画館によっては、すぐ始まるという作品によってはね。
もちろん、
その配給具合のね、配給会社の付き具合とかにもよるんでしょうけどね。うん。
なんか、シネコンだとほぼ13分。
うん。
ある気がしますけどね。
うんうん、まあ、それもあってより長く感じたんですね、その時はね、僕はね。
うん、
いい加減にしろってちょっと思ったんですよね。まあまあまあまあ。で、だから、まあ本当に正直言うと見て見終わった時は、そんなにいい点なかったんですよね。
うん。うん、
だから、まあこれは作品、原作もそうですけど、
はい。
4コマ漫画がその扉の下をこう通っていって、
うん、
ちょっと時空を超えるみたいなね、
はい、
なるじゃないですか、行き来するみたいな。そのアイデアはまあ面白いかなってちょっと思ったんですよね。
うん、
あの、漫画を読んだ時も。
うん、
で、良かった点はね、僕はね、もうそれ以外には特にないなって思ったんですよね。
お
漫画もこのアニメーションに関しても。
うん、
で、まずそのアニメーションにするってことであれば、
うん、
漫画をね、原作をアニメーションにするって時点で、なんかこう、特筆すべき、この、ビジュアルのなんか凄さみたいなとか、
うん、
そういうのをちょっと期待はしてたんですけど、
うん、
まあ、正直そういうのも感じられなかったんですよね、アニメーションとしての動きみたいなのも、うん。どっちかっていうと線の少ない絵でしたよね、このアニメーション。
うん、
で、なんかちょっとね、それがね、僕はなんか安っぽく見えてしまった部分はちょっとあるんですよね。
なんか最近の流れの、その、うん、漫画を、動かして見せるみたいな。うんうん、なんかスラダンみたいな感じにしてんのかなっていう僕は感じたんです
けど、ね。ちょっとスラダンにね、近い部分はきっとあったと思うんですけど、うん、でも、スラダンがすごく良かったんですよね。躍動感があったりとかしたからなのかわからないですけど、
うん、
これはね、そこまでちょっとなんか、すごいアニメーションだなみたいなことは思わなかったんですよね、正直。
うんうん、
で、あとはやっぱり裏側の部分をこう考えちゃって、
はい。
ストーリーも、まあ原作とほぼ同じですよね。
うん。
で、なんでアニメ化したのかっていうのはよくわかんなくて、理由が。
うん。
まあ金儲け以外の理由が僕は見当たらなくて、
うん。
うん。っていうところが、マイナスポイントですかね。まああとはさっきはね、藤野の話をしましたけど、
うん。
やっぱりね、僕はまず一つとして、その主人公に共感できないというか、主人公が嫌なやつという、僕が嫌いなやつみたいなところはやっぱあったと思いますね。
嫌いなんですか？
嫌いですね、藤野。終始嫌だなって僕は思いましたね。まあ、多分、これ前に松さんにも言われたことあると思うんですけど、
はい。
まあ、基本的に一生懸命生きてないやつがあんま好きじゃないっていうところが一つあるんです
ね。めっちゃ一生懸命生きてたと思うんですね。
僕にはそうかか、思えなくて、というのはやっぱり、自己肯定感のために努力してるやつに見えるんですよね。
うん。で、まあでも自己肯定感のために努力するのは別に悪いことじゃない
んですよ。別に悪いことじゃないですよ。でも僕は別にそこに魅力を感じないんですよ、だから。彼女のキャラクターに魅力を感じないのと、うん、あと結構ちょいちょい嘘つくじゃないですか。
嘘ついてましたっけ。
例えば、京本に初めて会った時に、
うん、
なんで漫画描くのやめちゃったんですかって言われた時に、
うんうん、
いや、新作の準備をしてて、今頭の中にはできてるんだけど、みたいなこと言ってたじゃないですか。
うん、まあでもあれはギャグじゃないですか。
まあでも、まあそういうのもそうだし、
うん、
なんか、まあ、演出としてはね、すごい最初、井の中の蛙じゃないですか、
う
ん、
そう。
対して別に絵が上手いというか、どっちかというと下手じゃないですか。小学生
としては上手いんですけど。
上手いのかな、あれ。みんなあれぐらいのね、うん、絵は多分絵をね、よく描く子ならね、描けるだろうな、ぐらいのね、うん、絵ですけど。だから、なんか、まあ、それはそれで別にいいんですけど、まあ、やっぱ、あとは、自分より上手いやつが出てきた時にやめちゃうところが、やっぱり、僕がですよ。僕がなんか、うん、その程度のやつなのかなって思っちゃう部分はやっぱあったんですよね。
うん。
うん、あとは、あれですね、だから、そういう人物が、まあ、なんかのきっかけで、こう、変わっていく藤野が、うん、そういう話なら、もう少し僕は面白かったというか、楽しめたのかなと思うんですけど。
でも、彼女は、一回すげえ努力するじゃないですか。うん、自分より上手い、明らかに上手い人が出てきて、
うんうんうん、
すごい努力するじゃないですか。
はい、してました。うん。
周りからももうやめたらって言われるぐらい。うん、で、それで努力した結果、
うん、
でも、さらにもう一、なんだ
清本。
清本の方が、もうさらにもっと上手くなってたから、あ、もうこれは無理だつ、
うん。
まあ追いつかないなっていうことで、うんうん、じゃないですか。だからただ単に、はい、自分からよりも上手いやつ、だからやめちゃおうっていう、
うんうん。
確かにそれだけだったら、僕も、全然感動はしなかったと思うんですけど、うん、その一回のそのすげえ努力っていうのがあるから、しかも何年にもわたって努力してるじゃないですか。
うんうんうん、
今1年かな。だから1年間本当に、寝食を忘れるぐらいやって、でもそれでも勝てないっていう結果だから、なんか僕は努力はしてるなっていうふうに思いましたよね。
努力はまあもちろんしてると思いますけど、
うん。
まあ、京本が、藤野が好きじゃないんでしょうね、僕はね。だから彼女が努力しようがしまいが、漫画を描こうがやめようがどうでもいいと思って見てるからなんでしょうね。で、あとね、まあ、それは、そんなもんなのか分かんないんですけど、なんか6年生になるまでめちゃくちゃね、うん、練習してたじゃないですか。そこはすごいと思いますし、あのシーンは面白いと思う、うん、いいと思うんですけど、
うん、
でも、最終的に、辞める直前の絵を、こう、藤野と京本のやつが並んで見比べるみたいなね、うん、そういうシーンあったと思うんですけど、
はい。
あんまり上手くなってないんですよね、藤野が。
あ、そこがなんかリアルじゃないですか。
だから、もっと上手くなるんじゃないかね、ちょっと思っちゃったんですよね、僕はね。そんなもんなんですかね。
まあでも1年だとあれぐらいなんじゃないかなと思いますけどね、うん、前の絵に比べて。
まあなんかそこもちょっと、それでいいのかな、みたいなふうに思ったんですよね。もっと上手くなってた方が良かったのかな、ちょっと思ったところあったんですけどね。
僕は絵で言うなら、藤野と京本が6年生にしたらちょっと、なんか、成長しすぎじゃないかっていう。
ああ、本当ですか。
中学生ぐらいに見えるっていう。
まあ、まず小学生か。
小学生にちょっと見えない。あれですよ、彼女たちが描いてる絵じゃなくて、
うんうん、
キャラクターですよ。キャラクターデザインとして。
キャラクターがね。ああ、そういうことか。確かに、ね。
キャラクターデザインとしても、
う
ん、はい。ちょっと中学生っぽく見えちゃう
な、うん。確かにね、うんうん。 あとは、京本が、まあ、結局ね、死んじゃうじゃないですか。
うん。
で、まあ、それを自分のせいだと思ってるところがあるじゃないですか、藤野は。
うん。うん。
まあ、なんか、そこもね、自意識過剰だなって思ってあんま好きじゃないんですよね。
まあ、僕もあの立場だったら、あそこまでは考えないかなと思いますけどね。うんうん、
なんか自分、
うん。まあ、なんか、はい、どうぞどうぞ。
もちろん、あの、藤野と関わったことで、京本の人生は大きくね、変わったことがね、もちろんあると思うんですけど、
うん。
まあ、かといって、その後自分の道を歩んでるわけだし、
うん、
っていうところですよね。
なんか、あの58分だったら、
うん、
そう思えるんですけど、
うんうん、
実際は何年、まあ10年ぐらい経ってるわけじゃないですか。うんうんうん、10年は経ってないか、まあ5、6年経ってるわけじゃないですか。
うんうん、
そしたら、ああいうふうに思うかなとはちょっと
思います。そうです
よね。58分の中だから、
うんうんうん、この間、この間みたいな、ね。
この間って思える、
う
ん
う
ん、
感じですけど、ね、そうですよね。
5年の間いろいろあっただろうと思うから。
そうそうそう。
そこは僕もちょっと、まあそう考えるかなとはちょっと思いますね、うんうんうん。
あとはその、藤野が絵があんまり上手くないっていうことで、
うん、
で、その、原作者の藤本たつきさんも、そんなに上手くないらしいですね、うん。僕読んだことないし、そんなに。あの、
うんうん、
チェンソーマンも見てないですけど、もともと絵があんまり上手くないらしいんですね。漫画家としては。だから、うん、だからそれを意識して、だから自分を重ねて描いてるのかなみたいなのがね、もちろんあると思うんですけど、うん、なんか、僕はですけどね、この作品自分のを意識、その、自分を意識して描いてるんだろうけど、こういう人間として描いていいのかなとかちょっと思ったりとかね。まあ、藤野嫌いだからっていうことですけど。
うん。
うん、
僕はなんか、藤本と、
うん、京本、
京本じゃないですか。
はい。
だから藤本なんか、
ああ、
二人なんじゃないかなと思ったんですけどね。
そうか、
それわかんないです。ちょっとインタビューとか別に全然読んでないから、
うん、
あの、もしかしたら、
なるほど、
ね。明確なやつがあるのかもしれないけど。
そうですね。両方かもしれないですね。そうね。
うん。
まあ、こういう構造の作品としては、まあ、うん、漫画がね、二人いて、みたいな、あの、バクマンってあったじゃないですか。
はい。
あれはまあ映画として僕すごい好きだったんですけど、
うん、
まあ、 あの展開とか全然違う話でしょ
う
けど、
うんうん、僕は何時星のごとく思い出したんですよね、ちょっと。
うん、
これ全然違う話ですけど、
ね。ほうほうほう
ほうほう。
読みました
ね。オーディオブックスで聞いたんですよね、
はい。確かにね、切磋琢磨していくっていう意味で。
あれで、うん、まあちょっとあれは絵と絵じゃないですけど、
うんうん。なるほどね。そうですね、そういう、うん。
僕はだから、どこかで見たことあるなぁと思いながら、原作の時、オリジナル作品を見た時に、思った感じはしました。
うん。なんでしょうね。別に僕が切磋琢磨していく話は全然嫌いじゃないんですけどね。
うん。
うん、全然。
顔が好きじゃないんじゃないですか。
あ、顔もあんまり好きじゃないですね、多分ね。この絵のね。うん。それはあると思います。ちょっとね、なんかね、癖がありますよね。
おー。うん、そうか。
あとはね。
声も良かったですけどね。
うん、まあ、そこは別に、うん、あの、マイナスではない、全然ないですけどね。
うん。
うん。あとも、どうでもいいことですけど、まあ、あの、紙がドアの下にシューって入ってきますけど、
うん。
あれは都合よく何回も入りすぎだろうなってちょっと思いました、
ね。まあまあまあ、もちろん。
はい。
まあ、漫画ですよ。
漫画ですか、はい。
はい。
そんな感じです。
はい。
まあでも、マスさんが、面白かったっていうか絶賛されててよかったです。二人ともクソビソに言ったらどうしようかと思ってたんで、
うん。おお。はい、まあ、僕は原作も好きですから。
そうですか。うん、
はい。
まああの上映方法とかそういうのにちょっと何を示しただけってことですね。
そうですね。まあ、うん、なんていうかまあもお金がもったいないかもしれないと思った
んですね。行かなくてもいいかなっていう感じですね。うん。
うん、でも行ってよかったです
もん。ああ、それはよかったです。
うん。はい。では今日はルックバックについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。